ブルイエ。
南太平洋の深海に眠る石像都市の一室 D の部屋と書かれた小さな暗い苔緑色の扉のその先は真っ暗暗闇。 D の部屋管理人 D 公爵がお届けするポッドキャストルルイエ、今夜も D 公爵の独り言にお付き合いくださいまして、5月になりまして、さつき晴れの日もね、さみだれの日も皆様お変わりございませんでしょうか。いや、今月もあと、わずかですけれども、まあ今月もいろいろありまして、まあね、巷では5月病とかね、今年も、流行り病が蔓延中でございましてですね、僕もね、まあ、うつとそうを目まぐるしく行ったり来たりする、精神状態をですね、アルコールで抑えつけてきたわけですけど、ここに来て突然ね、まあ禁酒なんか始めたりとかなんかしてですね、いや実はちょっと実際ちょっとね、いろいろ気になる部分がね出てきちゃって。顔色がね、なんとなくこう黒っぽくなってるとか、背中のちょっと左側とか真ん中の左側あたりが痛いとかね、酒を飲まないとちょっとこう落ち着かなくなるとかね、まあ、単純にアルコール依存というね、ことがまあ前からだったんですけど、まあ、内臓にこうダメージが蓄積してるというのが、まあ実感があってですね、で、まあ、もちろん病院には行かないっていうことが悪いんですけど、まあさすがにこれやばいなと思って、でちょうどまあ今月の初っ端にね、下ネタの神様である下神様ということを鍋さんちでですね、まあ、電下城とアストロとですね、ユーストまあ宴会配信、ね、宴会生配信をちょっとしたわけですよ、朝まで一本勝負と、酒瓶朝まで一本勝負ってやつをね、まあこれはまあ録画がちょっと残ってますので、これまあユーストの方を見てもらえば、ちょっとね後半がまたトラブルでちょっと映像なくなっちゃって音声のみなんですけどね、興味のある方はサイトの方からリンクが貼ってありますので、まあ、ぜひ見てください。で、まあ、それはともかく、これの後にですね、朝になって、まあ、電源とアストロマッサージをしてもらったんですけどね、そしたら体の中に沈んだアセトアルデヒドがですね、体中を駆け巡っちゃったんだろうね、多分ね、血行が良くなって一気にこう急性アルコール中毒一歩手前みたいな状態になって、もう顔顔面が蒼白になってですね、もうやばいと思って、その後なんかこうね、みんなで遊び行くとか行かないとかっていう予定はあったんですけども、僕は、下神家から逃げて帰ってきたということなんですけど、そんなわけでね、反省しまして、猛省しましてですね、今月はなんとかなり頑張ってお酒を減らしました。1週間に一遍仕事で飲むか飲まないかみたいなね感じで、そしたらですね、まず顔色が良くなって、背中の痛みが消えて、足のむくみ、顔のむくみが取れてですね、体重が4キロ落ちてしまったという、いやー健康って素晴らしいですね。で、まあ、人間の回復力がすごいっていうかね、まあ、肝臓の回復力がすごいともうまあ言うべきかね、本当にまあびっくりしたというお話なんですけども、まあ、ただねこの酒でやっぱり底上げしてきた分ね、精神がやっぱりこうお酒を急に抜いたもんですからね、結構ストレスがすごくて、まあ、仕事も遊びも結構ねハードなんだよね、僕のスケジュールは、まあ、相変わらずって言って感じなんですけど、仕事の合間にまあ上野行ってね、まあ、細川家の商店とか見に行ったりとかして、で釣りに行って、で箱根に温泉に行ったりとかして、あとね湯河原にラーメンを食べに行くとかね、浅草に行くとか、あと中華街に行ったりとかね、横浜のね中華街っていう、まあ、仕事の合間にこれ全部やってるもんですからね、やることいっぱいあって、仕事だけじゃないんだよね、やることいっぱいある、うん、そんなわけで、遅ばせながら5月も終わりに近づいて、若干5月病をこじらせ気味の、禁酒と戦う味噌汁美少年 D 公爵というね感じでございますけど、まあ、話変わりますけどね、先日話題の映画ですね、アリス・イン・ワンダーランド見てきました。実を言うとね、僕 3D 映画ってね全然見たことないのよね、アバター見てないので、でジョーズ3以来という、すごく不安だった、これもう疲れちゃうんじゃないかなって。でパラノーマルアクティビティっていう映画、これねものすごいもう三半規管剥奪者の僕にはね辛い映画でね、まあ、トイレに2度も吐きに行ったというね、 で今回はメガネもメガネってことでね、これやっぱりまたトイレかなと思ってたんですけど、まあ、本当にこれはまあかなりドキドキしたんですけどね。まあ予告の間はちょっとやっぱり馴染めない感じで、ちょっとメガネをね上にしてみたり下にしてみたりね、手でこう押さえてみたりとかしてたんですけどね。まあ映画が始まったらね、こうすぐちょっと慣れてきて、でまあ最後まで結局ストレス感じないでね、3D の方見れました。あ、これならね、もうもっといろいろ 3D 映画見てもよかったなという気にはなりましたよ。まあ、もっといろいろね 見とけばよかったなって、まあ、これから多分 3D が主流になるだろうっていうね、ハリウッド映画はそれ言われてますんでね、もう 3D じゃなきゃ売れないよというような感じで言われてますけど、ただね 3D が主力になってくるっていう、まあ、主流になるっていうのにね、これレンタル料ね、これストレスなんじゃないかと。300円だかなんか取るんだよね、メガネだけで。これマイメガネ持ってったらこれ取られなくて済むのかなと思うんですけどね。マイメガネをこれ売ったら、まあ、映画好きにはねいいんじゃないかなと思いますけど。で肝心の映画の方ですけどね、まあもちろんまあ楽しかったっていう、まあ、うん感じはしますけどね。なんかこうすごくうん、どっかでこれ見たことあるよなっていうような感じ、うん、これで、うん、ティム・バートンの映画これでいいのっていう感じもしたんですけどね、まあ、なんかこれそれ見たことあるなと思って、ね、よく考えてみたらね、これリターン・トゥ・オーズっていう映画がまだやっぱりディズニー映画であるんだよね。でこれ1985年の映画なんですけど、実写映画で、であそういえばこんな映画だったなと思ってね、やっぱドロシーがオズの国に帰ってくる話だよね。でまさにそれの流れでしょ。だからこれちょっと一遍リターンズロードを見直さなきゃいけないなと思ってね、検索したらこれ DVD になってないのでね、まあ、あんな名作がちょっと DVD になってないのってちょっと信じがたいんですけど、いや本当にこれ多分、まあ20年ぐらい前の映画で、多分子供の頃映画館で見に、うん、行った人はねもうトラウマになってると思うんだけどね、覚えてる人は多いと思いますけど、ぜひこれ DVD 化してほしいっていうことでね思ってますけど、まあ話は脱線しましたけど、ちょっとこのまあオズとねこの重なってですね、ちょっとまあデジャブな感じでしたけど、まあね実際こう見終わって思ったことはですね、まあ小さい頃からまあアリスっていうねこの世界観にどっぷりハマって僕は人生過ごしてきましたけどもね、まあ本当にもうずっと追っかけてきたわけですけど、これを見てねやっぱり、あやっぱりね僕はこれだなと思う、イカレ帽子屋もうなんだなとしみじみ思いました。もう骨の髄までマッドハッターなんだなっていうような感じでね、もうそれをしみじみ思っただけでもこの映画、まあ、成功だったんじゃないかと思うわけでございますよ。まあ、そんなわけで今日も唐突にお別れの時間が来ました。次回も我が道を行く僕の人生が続いている限り配信したいと思います。来世でもよろしく。チャオ。